ローマの信徒への手紙第8章の一節を朗読いたします。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。今週からこのローマの信徒への手紙第8章に入ります。この第8章は、特に丁寧にこう学ぶ必要のある大切な章であるということができるように思います。何回説教すれば語り終えられるのかちょっと今のところわからないんですけれども、あまり先を急ぐことなくですね、一つ一つの御言葉をじっくりと味わいながら皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに考えております。今回はこの第8章を学び始めるにあたってですね、この8章がこのローマの信徒への手紙というこの手紙全体の中で、どんな位置にあるのかね、その全体像をちょっと確認した上で、さらに第8章の内容を、大づかみにもうざーっと、全体のですね、大づかみに眺めていきたいと思うんですね。そして来週からその、細かなところを一つ一つ、何ヶ月かかなか分かりませんが、学んでいきたいというふうに思っております。そこでまずこのローマ書の全体像なんですが、以前にももうすでに学びましたけれども、この手紙は3章の21節から第2部とも呼ばれる部分に入ってるんですね。3章21節から第2部でこのパウロはこの手紙の中で語ろうとしている中でも一番大事なこと、一番伝えたいこと、それは何かというと、信仰によってのみ義とされる、信仰義人と神学用語で言われるその教えを3章の21節から、丁寧に語っているんですね。そして今日から学ぶこの第8章がその第2部の最後の締めくくりの部分ということになるわけですね。そういう意味でもこの第8章はとても大事な章だと言えるということですね。この8章の冒頭でパウロは先ほども言いましたがこう言っています。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。したがってって書いてますから、これ前の文章で言われていたことを受けてですね、それを前提としてその結果、結論としてこれこれのことが言えますという、そういうことで第8章が始まっていくわけなんですが、しかしこの従ってっていうのはどこの箇所を前提としているんだろうか、どこからつながっているんだろうか、これは諸説いろいろあるんですけれども、結論から言うとこの従っては第7章の最後のその説からそのままつながって直接につながって語られているんではなくてですね、実はその7章も含みますけれども第2部3章の21節からずっと語られてきたその第2部の全体を指して従ってということで、ここからまとめに入っていく、結論に入っていくと、そう捉えていいんじゃないかと思うんですね。そして特にもうちょっと厳密に言うと具体的にどこにつながっているかということにおいてはですね、実はこの8章の1節の従っては5章の最後21節ですけど、5章からこの8章の1節にこうつながっていると捉えるとよろしいと思いますね。じゃあその間の6章と7章何なのって、これもうすでに皆さんと一緒に学んできましたけど、6章と7章は挿入句なんですね。5章で語られた信仰によって義とされるってその教えを聞いた人たちが、じゃあこうなのあんなのっていろんな疑問あるいは批判を、持ち出してきた、その疑問や批判にパウロはこの6章と7章2つの章をかけて丁寧に答えてきた。その答えが終わったところでパウロはもう一度その5章の最後に言われていたその教えのところに立ち戻って第2部のまとめに入っていくっていうことですね。そういう構造になっているところですね、この手紙がですね。なんとなく私はさーっとこう読んでるわけですけど、どういう構造になっているかと知る、なっているかを知ることでより明確にまた正しく分かりやすく理解、読むことができますので、そういう構造もぜひですね頭に入れておきながらご自分でもこのロマ書を何度も何度もぜひ繰り返し、読み味わっていただきたいと思いますね。先ほども述べたようにパウロはこの手紙の3章21節から信仰による義人の教理を語り始めていました。そしてさまざまな難点反論に対して弁明を施し、4章では 信仰義人の、まあ、良き実例といったか典型といってもいいでしょうかね。あの信仰の父アブラハムについて語りましたよね、4章で。そして5章に入るとパウロはその5章の冒頭でこのように言いました。5章の1節と2節、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。これが5章の冒頭なんですが、最初に読んだ8章の最初の言葉、冒頭の言葉と比べてみると、まあ、お分かりになると思うんですけど、これほぼ同じことを言ってるんですね。8章の1節、従って今やキリストにイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。罪に定められることはないというと、言い換えると神との間に平和を得ているということですね、5章の冒頭、うん、こんなふうにパウロは5章で言われていたことを8章でもう一回取り上げて、そして第2部を全体をまとめ上げていくということなんですね。キリストイエスに結ばれている私たちは神の御怒りのもとにはいないので、決して罪に定められることはないのだということですね。8章と5章はそういう意味で内容的には同じこと、8章の方が結論部分ということになります。パウロという人は非常に何と言ったらいいんでしょうかね、まあ、ロマ書をこうやって皆さん聞いていてもお分かりだと思うんですけど、一つの真理を非常に丁寧に丁寧にいろんな側面からこう説明を加えていくタイプの人なんですね。最初に一つの命題とか結論をボーンと述べておいて、その後からそれはこういう意味があって、こういう理由があってっていうふうにどんどん後から付け足すようにして、パウロは論を進めていく。実は5章の方でもパウロは同じようなことをやってましたね。さっき読んだ5章の1節と2節で、まあ、大元の教えをの、書いた上で、パウロはこの5章の残りの節全部、21節まで全部使って、そしてそれを説明していった。そして最後の21節でこのように締めくくっています。5章21節、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。第5章が力を込めて教えているのは何かというと、信仰によって義と認められた全ての人が最終的に完全に救われることになるのは絶対なんだ、確実なんだっていうね、その真理をパウロは5章の中で教えていたんですね。私たちが義と認められた、そして救われるってことは私たちに対する神様の愛から生じています。だから必ず絶対に私たちは救われるんだってことですね。そして パウロは5章の中でキリストと私たちの結合という教えを語ることによって、まあ、この真理、私たちに義と認められたものは必ず救われますというこの真理を詳細に説明していくんですね。そしてさらに第8章の1節でパウロは同じところに立ち戻っている。もう一度言いますが、その間の5章と8節の8章の間の6章と7章は挿入句であって、信仰による義人、信仰義人という教理を聞いた人たちが律法に対して、あるいは信仰義人の教えに対していろんな疑問を持ったり、あるいは批判をしてたりすることがあった。その疑問や批判にパウロは6章と7章両方をかけてですね、そして答え続けたということですね。そして答えたことによって再び信仰義人の教えに戻って最後のまとめをしている、それが第8章だということになるわけですね。先週学びましたが、7章の最後のところでパウロは律法によって罪を深く確信させられた人のその姿を描いていました。この人は自分が罪人だということを悟ると同時に、律法によっては自分を救うことはできないのだということも悟っている。だからこそこの人はこう叫んだ、私はなんと惨めな人間なんだでしょう。この短足、この叫び、これはとても大事な意味があるということを前回学んだわけですね。これはキリスト教の古典の一部です、一冊ですが、天路歴帝というですね、本があります。 イギリスのジョン・バニアンという人が牢獄の中で書いた書、信仰書だと言われているわけですけれども、このジョン・バニアンという人はですね、なんと1年半もの間罪の確信と悔い改めの中でうめき苦しんだっていう言われているんですね。皆さんどうですか、ご自分の罪、自分自身が本当に罪深いものだ、自分が本当に情けないものだってそう落ち込んだことある方っていうのはいっぱいいると思うんですが、ただそれ1年半悩み続けたってことほとんどないと思うんですよね。このジョン・バニアンという人はその苦しみの中で、信仰の確信へとやがてこう、至っていったということなんですけれども、立法によって罪が明瞭に示されましたが、福音のメッセージはまだ悟るに至っていない。内側における聖霊の働きによって自分の罪を理解するようになっているけれども、それ以上は理解が至っていない、そういう状態があるってことですね。罪からの解放の道、逃れの道を悟っていない。だからこそ非常に苦しみ、自分の弱さや罪深さに、苦しみ悩むっていうことですよね。それがこの7章の後半でパウロが描いている人の姿だということなんですが、先週も見たように、こういう人はですか、こういう人はすでに内側に命を宿し始めている人だということが言える。生まれつきの全くその、神も聖霊も知らない人にとってはこういうことは全く起こりえないということなんですね。命を全く宿していない生まれながらの人間は罪を悟ることができない。新しく生まれるということは、これ人間の意識の中で行うことじゃないんですね。私は生まれますって言って生まれた人一人もいないと思うんです。これは神様の働きであって、ある意味ではいつ義とされて神のことされたかってもう無意識の中で起こっちゃってるんですよね。それは私たちに霊的な命の種を植え付けてくださる神様の行動なんです。神様の見業なんですね。そしてそういう命の存在を最初に指し示す印こそが悔い改めということなんです。確かに命が与えられたということの印ですね。それが神の前に悔い改めるということ。どういう人もどんな人であっても神様の働きを受けなければ真に悔い改めることはできません。生まれながらの人間は決して悔い改めることができない。なぜか、そんなことは愚かなことしか思えないんですよね。神の前に悔い改めるなんて、そんな私何で悔い改める必要があるんだろうってね。それが生まれながらの人間の姿だってことですね。悔い改めは神の働きによって初めてできる。今ジョン・バニアンの例は取り上げましたけれども、実はこういう現象っていうのはですね、教会の歴史の中でたびたび起こってきた信仰復興、一般にリバイバルと呼ばれますが、そのリバイバルという現象が起こるときにも必ずそういうことが起こると、言われていますね。皆さんそのことご存知でしょうかね。例えば最近読んだ本の中には、1630年ちょっと古いですがね、イギリスのスコットランドで起こったリバイバルの記録がありました。それによると、ジョン・リビングストンという牧師が月曜日の午前中に説教を語ったそうなんですけど、その説教を聞いていた多くの人々が罪が示されてですね、それから何日間もの間、何週間もの間苦しみ続けたって言うんです。って思うかもしれませんが、そういうことがあったってね。罪が示されて苦しんでいるんですが、同時にまだその本当の解放、安らぎを見出すことができないので彼らは苦しみ続けた。そんな中である人はうめき、ある人は身を投げ出した、ある人はもう夜が明ける前から牧師の家にやってきて扉叩いてね、何とかしてくださいって、この苦しみから解放してくださいって牧師に叫び求める人もたくさんいたって言うんです。まさにこれこそが第7章でパウロが描いているその人の姿だということですよね。罪が示され苦しみ、しかしまだキリストを信ずるには至っていないってね。そういうことが起こる、信仰復興リバイバルということが起こるときに必ずその、初期の段階でですね、こういうことが起こってくるということです。そしてこのような苦しみからの真の解放と救いを明瞭に指し示すためにパウロはこの第8章を書いたということですね。パウロがこの8章を書いた大きな目的は、 第一節に示されているこの言葉を、まあ、強調することにあったと言ってもいいですね。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。罪に定められることはありません。これこそね、福音なんですよね、皆さん。なんか罪に定められない、イエス様によってね、罪許される。もうこれ私たちは耳にタコができるぐらい聞き慣れてますから、当たり前のように平然と私たちは聞きますが、罪が許されているということの素晴らしさ、ありがたさ、価値高さ、これ私たちはどれだけ常日頃実感しているかって、これ大事なところなんですよね。こういうところに一つの平安や喜びや感動を覚えなくなっているとしたら、私もどっかこう鈍くなってる、あるいは本当の意味でまだ福音を知っていないということであるかもしれませんね。とても大事なことなんですね、これはね。パウロがこの手紙を書き記したのはまさにこの真理を示すためであると言ってもいいですね。そして第8章はそのまとめであって結論の章だということですね。じゃあ一体この第8章の中でその罪からの解放と救いっていうのはどう展開されていくんだろうか。まあ今日は残りの時間であらかじめ全体をさっと見て、来週から細かいところへ入っていきたいと思うんですが、まず初めに確認しておきたいことは、この8章の中心的なテーマ、これはさっきもちょっと言ったことですけれども、それは私たちの救いがどんなに確かなものであるかということを指し示す、それが8章のテーマなんです。これは5章のテーマと一緒だよということでしたね。キリストにあるものがどれほど安泰な立場にあるか、これは神学用語と言っていたと思うんですが、聖徒の兼任っていう言われるんです。聖徒、聖書の聖に生徒のそとですね、そっちの生徒ですけど、生徒の兼任、固く忍ぶ、要するに守られる、その救いがしっかりと神様の恵みによって守られて必ず救いに至るっていう、まあ、そういう意味ですけど、生徒の兼任と呼ばれる教理なんですね。イエス・キリストを信ずる全ての人が最終的に完全に救われるということ、そういう意味で救いというものは揺るぎのないものであるということ、それが聖徒の兼任であり、それを語るのがこの第8章の目的だと言っていいということですね。これは第5章の主題と全く同じものだということですね。この第8章でパウロはいつものように最初にその本題を述べます。何度も言いますが、その一節、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。これを最初にボーンと言っといて、2節から最後の39節まで、これ全体がその罪に定められることはないということをいろんな角度から説明を加えていくという、これ5章も全く同じですね。そういうやり方でパウロはこの8章を進めていくんですね。そこでまずはじめに2節から4節、まあ、実はちょっとすいません、この手法にはとても書き、切ることができなかったので省いていますけれども、2節から4節で、まあ、パウロはまず第1節で言われたことの根拠をですね語り始めていくんですね。ちょっと聖書をお持ちの方は開いていただいて、持ってない方はそのまま聞いてくださればよろしいですが、ちょっと読んでみたいと思います。2節から4節、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。さあ、ここは一節で述べたこと、つまり私たちは罪に定められることはない、そのことの、まあ、理由、根拠をパウロはまず第一に述べているんですが、クリスチャンが罪に定められることがないのは律法から完全に解放されているからだと。律法によって罪に定められていたわけですよね。その律法から完全に解放されて、今は御霊によってキリストと結び合わされている、その恵みの中に置かれているので、私たちは罪によって、律法によって罪人だって決めつけられることはもうなくなったっていうことですよね。立法は本来人に罪を示し、そして罪示された人をキリストのもとに導く役割を持って与えられましたが、罪に支配されてしまった人間はその立法を聞いてもキリストのもとに行くことができなかった。しかしイエス様が来てくださって十字架にかかってくださることによって、その罪から解放して立法にはできなかったこと、つまりキリストイエスのもとに立ち返らせるという、そういう働きが今できるようになったんです。 まあ、そのことをパウロはこの2節から4節の中でまず答えているってことですね。2番目の議論は5節から13節、これもまあちょっと長いですが読んでみたいと思います。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方が生きます。ここまでです。まあ、さっと読んだだけですからどうかとは思いますが、皆さんこう聞きながらこう気になった言葉ってないですかね。今読ませていただいた中で気になることまず2つあるんじゃない。1つは肉、肉っていっぱい出てきますね。これは食べる肉というよりも肉じゃなくて罪に染まった人間の性質、材質、それを指していますね、ここではね。そしてもう1つとても大事な言葉ですが、霊なんですね。神の霊、聖霊。実はここは聖火について語られるところでありまして、私たちがイエス様を信じて義と認められて神の様の子供とされた、これは素晴らしい救いを得てるんですが、相変わらずこの体は古いままですから罪が住みついている。そしてその罪、住みついている罪に対して誘惑や攻撃がなされているってやりましたよね。このままでは私たちは勝てないんです、罪の力にね。しかしその罪の力に打ち勝つために聖霊が送られてるんだってここで書かれてあるんですね。その聖霊によって私たちは体にその積みついている罪の力、誘惑に打ち勝つことができる。11節をもう一回見ますが、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊、聖霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊、聖霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。いいですか。体に住みついている罪、それに打ち勝つ力は私たちにはないのです。しかしイエス様を信じた者のうちに与えられる聖霊によって死ぬはずの体をも生かしていただける、それがここに書かれてあることですね。3つ目の議論、これは14節から17節です。これさーっと見てきますから、あまり詳しいところは後でゆっくり学びましょうね。14節から17節。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるから。ここで気になるのはもう分かりですね、子供ってことですね。神の子とされている。イエス様を信じた私たちは罪が許された、これ素晴らしいことなんですが、ただ罪を許してくださったっていうだけで終わってないんです。罪を許された、まあ神のしもべ、神の奴隷、そうじゃないんですね。私たちは罪許されて神様の子として受け入れられているってことです。これは皆さん、あるまあそうですね、皆さんがもしね、どこかの赤ちゃんを、親のいなくなった赤ちゃんを引き取って親として育てなきゃなんない、ある一人の赤ちゃんをね、命を自分命に対して親となるっていうのはすごい責任、重みを感じますよね。大変なことですよね。私たちを、罪に陥っていた私たちを恵みによって許して子としてくださるっていうのは、これ神様のご計画なんですが、本当に素晴らしいことなんですよね。私たちは皆さん神の子とされてるんだ、その意識、これはとっても大事なことですね。 自分が神の子ってなかなかね、こう意識が転換するのは時間は必要だと思うんですが、やっぱ本当に信ずるということは、この御言葉にのままをしっかり受け止めて、 神の子としての意識、私は神の子なんだ、恵みによって神様の子供とされているんだ、このことをしっかりとですね、心に収めておく、とどめておくことはとても大事だと。何が大事かって言ったら、神の子ですから子供は親の財産を引き継ぐんです。神様の相続財産を私たちはイエス様と一緒に共同に相続するものとされている。それが約束されているってことです。この宇宙を作った神ですよ、宇宙は神様の財産ですが、全部それはキリストと共に相続されるってことですよね。私たちがそれをいただいていくことになる、それがここで言われている神の子という、まあ、恵みである祝福だ。そしてもう一つ言いたいのは、私たちが神の子とされているんだとしたら、神様が子である私たちを救われないような状態に置いておくはずがないってことです。必ず私たちに救いを完成させてくださる、ね、この8章のテーマは救いの完全さですから、このこともこの神の子ということから言えるということが言えるということですね。さあ4つ目に行きましょう。4つ目は18節から25節までです。読んでみます。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望む。さあここでは私たちは神の子としてやがて神の国を継ぐんだけれども、実は神の国を継ぐのは神の子である私たちだけじゃないということですね。御国、神の国というのは単に人間たちのためだけにあるんじゃなくて、被造物の世界の全体のために用意されているもの。被造物というのは動物、あるいは無生物も含めて、神がこの作られたこの宇宙全体ですよね。実はこの宇宙全体は私たち人間によって神様の知恵と力をいただいて治めるように作られたんですね。ところがその治めるはずの人間が罪に陥ってしまったがために、その人間によって治められる宇宙全体もその罪の影響のもとに置かれてしまった。そういう意味です。被造物全体もあがなわれることを、御国が来ることを待ち望んでるんだって言うんですよね。よろしいですかね。人間が神に立ち返ることで正しい意味でこの世界を治めるようになるように、そのことを被造物全体が願ってるんだ。これはかなり大きな視点を持った教えですよね。私たちは自分のことばっかり考えてるじゃないですか普段。人間が全てのように考えてることもあるかもしれませんね。でも聖書はそうじゃない。人間は神様が作られたこの宇宙全体、被造物の中の一つなんだと。被造物の中の一部なんだ。とても大事な役割を与えられてますが、神に作られたものという意味では被造物全体の中の一部なんだ。人間だけが救われるためにキリストが来たっていうだけじゃなくて、人間と共に被造物全体があがなわれるためにもキリストは死んでくださったってことですね。私たちが確実に救われるのは、実は被造物全体を神様があがなうという計画を立ててくださっているからこそ、その一部である私自身も救われるのだ、まあ、そういう視点ですね。それをパウロはここで語っているわけですね。大きな広い視点を持って救いというものをパウロが語っている箇所だということですね。さあその大きな視点に続いて、今度は非常に身近な視点に変わります。26節からと27節、2つだけ。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。 霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。ここでも霊、聖霊が、語られていますが、御霊は私たちの内に住んで、どうやって祈ったらいいかわからない、こういう状態の中でどうやって対処したらよくわからない、途方に暮れる私たちの代わりに霊自らが祈ってくれる、ね、人間の言葉ではわからないうめきを持って、神様はその言葉はわかるわけでしょうけど、御霊が私たちのうちにあって私たちの代わりに祈ってくれるんだってことですね。だからあなた方は大丈夫なんですよ。いろんな問題の渦中にあって悩んだり苦しんだりすることがあるかもしれませんけれども、御霊があなた方のうちにいてあなた方に代わって祈ってくださるのだから安泰なのです、大丈夫なのですっていうね、まあそういう慰め励まし、その言葉と考えてよろしいかと思いますね。先ほどは大きな宇宙全体の救いっていうね、大きな視点を持ちましたが、今度は本当に身近な具体的なそういう視点から救いの確かさっていうものをパウロは語っているということですね。続いて28節から34節を読みます。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。ここでパウロはクリスチャンが最終的に確実に救われることの根拠としてですね、神様は計画をお立てになったんだ、その神様が立てられ計画を立てられたからには、神の計画ですからね、確実にその計画は遂行されるんだということですね。じゃあ神様はいつから計画立てたんでしょうかね。人間が罪に陥る後だろうか。そうじゃないですね。人間が創造される、天地創造の前から、神はまあ予知される方ですからね、全てを予知される方ですから、計画を立てて罪に陥った人間を愛し許し救うための計画を立ててくださった。キリストを送って十字架にかけて、身代わりとしてその死なせる、そのことも含めて神様は計画を立てられた。皆さんもう一度言いますが、恐れ多くも神が計画を立てたんだとしたら、その計画が途中で頓挫するようなことはありえないってことですね。それは神の面目にかけてありえるはずがないだろうっていうのがパウロの議論なんです。ここではね、あらかじめ定められた者たちっていう言葉が何度か繰り返されていますが、あらかじめ神が定めてくださったその計画によって皆さん一人一人は救われているってことです。その計画の中に入れられているとしたら、たとえ私たちがどんなにダメな、ね、弱いものがあったにしても、神の計画の中に入れられるとすれば必ず救いは完成するっていうことですね。そこに確かさっていうものをパウロは語っている。そしてその計画を実行するために神様は何をしてくださったか。イエス・キリスト御子、神の一人子を私たちの身代わりに十字架にかけて殺すほどのことまでしてくださった。それほどのことをしてくださったとすれば、神様がそれ以外の何者もであってもね、私たちに必要なものをくださらないはずがない。それほどの愛を持って神様が私たちを救ってくださったのでしたら、どんなに敵対するものがあったとしても、私たちが決してその敵にやられてしまうようなことはありえない。そういう意味で私たちの救いは確かなものなのだということをパウロはここで語っているわけですね。よろしいですか。神は救いの計画を立てられた、その計画のために救い主イエス・キリスト御子を十字架にまでかけてくださった。ただ計画立てて何もしないじゃなくて、計画を立てて実行してくださったということですね。それが救いの確かさの根拠であるということ。 このようなことを語った全て語った上でパウロは最後にこう結論します。35節から最後の39節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これが究極的な救いの保証ということですね。それは神の愛だということです。これまでパウロは神の計画を語り、神様の偉大さを語り、神様の滞納を語り、それがまあ根拠の一つって語ってきたんですが、でも一番最後の最終的究極的な私たちの救いの根拠は神の愛だということですね。神が私たちを愛してくださった、神が愛したんだとしたら、愛の神が私たちを愛してくださったんだとしたら、私たちの救いは間違いないものだということですよね。愛こそがこれらすべてものを引き起こした源である。神は愛である。神は昨日も今日もいつまでも変わることがない。何者も神のご計画を頓挫されることはできない。ここにパウロは私たちの救いの確かさというものを、まあ、宣言したと言ってもいいんじゃないかと思いますね。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。パウロはこの第一節で宣言した真理を2節以降、最後の39節に至るまで全て使ってですね、証明し立証し確立しました。これが第8章の全体像ですね。まあ、今日は大雑把に学びましたから細かい部分は省きましたけれども、これから私たちはこの章をですね、一歩一歩じっくりと解き明かして学んでいきたいと思います。パウロはこの章で信仰によって義と認められたものは皆絶対に揺るぎなく救われるのだ、完全に私たちは罪から解放されて自由と救いに至るのだ、人は義と認められているとしたら最終的に栄華されることは確実なのだということを教えています。この真理を私たちも確信を持ってですね、受け止め歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。祝福いたします。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。